暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所農林課から小野寺さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどういうお話ししていただけるんでしょうか。
はい、森林環境税と森林環境譲与税についてお話しさせていただければと思います。
はい、森林環境税と森林環境譲与税、
譲与税ですね。
譲与税ですね、贈与じゃなくてね、
はい。
すいません、ちょっといろいろと聞き慣れない、初めて聞く言葉なんですが、はい、ちょっと本題に入る前に、
はい、
林業自体がですね、
はい、
実はあまり馴染みがないというか、
あ、
まあ、二戸市もこうやって山に囲まれていて、
はい、
森林がたくさんあることは理解してるんですが、
はい、
ちょっと林業というものがどういうものなのか、うんうん、まずはちょっとそこから教えていただいてもよろしいですか。
あ、はい、わかりました。じゃあまず森林の話からさせていただくんですけれども、
はい、
まず二戸市全体の面積が、まあ、大体4万2000ヘクタール、
はい、
でそのうちの森林の面積っていうのが、まあ、大体3万1000ヘクタールで、二戸市全体の面積の 74% が森林ということになってます。
74%、
はい。でまあ、こういう時と、はい、実に東京ドーム何個分とかっていう例え方するんですけれども、
はい、
まあ、私自身東京ドーム何個分って言われてもピンとこないんで、まあ、とりあえず持ってる数字だけちょっと喋、はい、らせていただきました。
いや、でも二戸山多いなって記憶印象はあるんですが。
そうですよね。
それにしても 74% ですか。
はい、
半分どころか。
半分どころか。
思ってたより多いですね。
まあやっぱりどこに行っても山見えますもんね。
いや、そうですよね。
で、まあ、あとは森林にはですね、まあ、いろんな役割ありまして、
はい、
まあ、水を蓄えて育てる役割ですとか、うん、あとは土砂崩れなんかを防ぐ役割ですとか、あとは道路にもろにこう風が吹きつけないように、まあ、風を和らげるなんかの役割ですとか、
はい、
あと森林浴なんかありますよね。心を癒す役割ですとか、あとは動物を守る役割、まあ、はい、実にさまざまな役割があるんですけれども、まあ、二戸市ではですね、まあ、市内にある山を、まあ、エリア分けしてですね、それぞれの役割を振って、まあ、例えば上と前のここの山は水を蓄えて育てる役割、あとは、まあ、近代地のここの山は心を癒す役割なんていうふうに割り振りましてですね、はい、
うんうん、
ここの山はこういうふうに育てていきましょうみたいな内容をですね、二戸市森林整備計画として策定してます。
あ、そういうのがあるんですね、はい、山の役割というのがね、
は
い、
あるんですよ、
はい、
はい。で、まあ、今度は林業のお話させていただくんですけれども、
はい、
岩手県がですね、実は林業が盛んな地域として北海道に次いでですね、第2位っていうデータちょっとこの間発見しまして、
はい
はい、あ、2位なんだと思って。
日本で2番目に林業が盛んな地域
らしいんです。
これも意外と知られてない
ですね。ないんじゃないかなと思います、はい。
まあ、面積から考えればなんとなくなるほどなとはなるんですけど、
はい、そうですよ ね、 ね。
でもあまり声高に言われてないですよね。
実はまあ知る人ぞ知るみたいな感じなのかもしれないですね、はい。でまあ、そんな中で、
はい、
まあ、二戸市で林業に携わってる人たちで、
はい、
まあ、どれくらいあるのかなっていうことなんですけれども、
はい、
まあ、実はまあ個人経営、まあ、団体経営合わせまして大体100前後、うん、100人じゃなくて、まあ、100、
まあ、法人とかも含めて100ぐらいということですか。
はい、実はこれ 県内でもですね結構多い方らしくて。
あ、そうなんですね。
はい、はい、で、まあ、二戸より多いところっていうと、まあ、一関とか葛巻とか、うん、広野、はい、ぐらいみたいなんですよ。
はい、
はい、なので、まあ、結構県内でも数は多い方らしいんです。
う
ん、
あ、そうなんですね。
はい、
日本で2番目の岩手県の中で4番目が二戸市。
はい、
これも聞いてみないとわからないもんですね。
実は知らなかったですよね。
はい、そうですね。はい、
でこれもまた林業ってどんな仕事してんの、まあ、木切るで、あとは植えるっていうのはなんとなく、はい、ご想像できるかと思うんですけれども、
うん、
はい、まあ、ただそれだけじゃなくてですね、まあ、何やってるかっていうと、まあ、まず伐採した後林地残材っていうんですけれども、うん、剥いだ皮とか、あとは切った枝と余分な枝とか、はい、そういうのが地面にいっぱい落ちてるんです。
はい、
でそれを整理してまず苗木を植えやすくするように準備する地ごしらえっていう作業がまずあるんですよ。
なるほど、切って終わりではないということですね。
はい、
ないんです。
はいはい、やっぱ切っただけだと森って再生ほとんどしなくて、
うん、
特に、まあ、これ後でお話しさせていただくんですけれども、人工林、
はい、
人の手で植えたでできた森って自分たちでなかなか再生というかしないんだそうです。
あ、なるほど、そっかそっか。
はい、
誰かがこうやってまた新しく生えやすいように手を加えてあげないといけない。
はい、はい、伐採のその跡地を整理して苗に植えられやすいように準備してから苗を一本一本植えていって、
改めてまた植えていって、
はい、でその後に下刈りっていうんですけれども、雑草なんかを刈り払ってですね、はい、その植えた苗木が成長しやすいように助けてあげると。で苗木が尖ってきたっていう
成長してきたら、
はい、成長してきたらですね、はい、成長してきたら、まあ、枝打ちとか除伐っていうんですけれども、
はい、
まあ、余分な枝を切り落としたりですとか、あとは脇に生えてきたいらない木を切ったりっていうのがあって、でまたさらに成長してきたら、まあ、農業でいうと間引くみたいな、
はい、
はい、
うん、
かいわれ大根収穫するみたいな
、はい、ちょっと多すぎるなっていうところを、
そうですね、はい、はい、まあ、そんな感じで、まあ、木を間引いていくっていうのを間伐と言います。
はいはい、
でこれを繰り返していって木を育てていって、で、
うん、
で最後に種伐っていうんですけれども、まあ、農業で言えば収穫ですよね。
はい、
はい、それを行うと。
ああ、なるほど。まあでもあれですよね、今お話を聞いてると、
はい、
場所は山で対象は木ではあるけれども、
はい、
畑を耕して苗を植えて、
はい、
草取りをして、
はい、
間引いたりとか、
はい、
そういう脇芽刈りとかそういうのをして、
はい、
まあ、農業、山でやってる農業ってことですよね。
そんな感じですね。
うん、
まあ、大体、まあ、農業に比べればやっぱりその収穫までの期間ってべらぼうに長いんですけれども、
はいはい、
はい、うん、まあ、やってることはほとんど農業と同じような内容といいますか、
う
ん、
はい
はい、そんな感じですね。
やっぱり手を加えないと木もちゃんと育たないということですね。
そうですね、はい、
で今ちょっと期間のお話出ましたけども、
はい、
まあ、おそらくその木の種類というか材の種類によって違うんでしょうけど、
はい、
これって大体1回のその最初に苗を植えてから材として取れるようになるまでってどれぐらいのスパンなんですか？
まあ、もちろんおっしゃったように幅はあるんですけれども、
はい、
まあ、30年から60年とかですかね。
60年、もう一人の人が働く限界みたいなところですね。
そんな感じですね。
うん、まあ、当然一つの場所一つの、ね、林地だけじゃないから、
はい、
いろんなとこで少しずつずらしてはいるんでしょうけど、
はい、
まあ何にしても気の長い仕事ですね。そうか、林業って、
はい、
あと、まあ、今お話しいただいたみたいにいわゆるその木材を入手することがまあ大体の林業だと思うんですけど、
はい、
他にも何か林業に値するようなことってあったりするんですか？例えばその漆ってあるじゃないですか、二戸の名産である、
はいはい、
あれも、うん、林業？
そうですね、まあ、漆とかあとキノコなんかもそうなんですけれども。
あ、キノコも林業に、はい、そっか。
そうですね、うん、特養林産物っていう、まあ、難しい言葉で言いますと、
はい、
はい、特養林産物っていうくくりで、まあ、漆ですとかキノコなんていうのが、うん、分類されるんですね。
はい、いわゆる、まあ、天然の松茸みたいなものはそういう風になるってことですよね。
そうですね、はい、
あ、なるほど、そっかそっか、まあ、そんな幅広い
かつちょっとね意外なことがたくさん分かった二戸の林業ですけど、
はい、
改めてちょっとじゃあその本題に戻らせていただきますが、
はい、
先ほどちょっと冒頭でお話しいただいた、森林環境税そして森林環境譲与税、はい、ちょっとこれについて詳しく教えていただけますか。
あ、はい、まず森林環境税なんですけれども、はい、まあ、都道府県とか市町村いわゆる地方公共団体がですね、森林の整備ですとかあとは木材利用の促進ですとか、うん、あとは林業に携わる方々の人材育成あとは森林環境教育の普及啓発なんかのですね事業の費用に充てるために、
はい、
令和6年度今年度からですね国民1人当たり年額1000円徴収されるものです。
はい、はい、今年から
今年からですね。
ということはじゃあ、我々も1000円
そうです
1人1000円ずつは税金として納めるということなんですね。
そうですね、はい、私も徴収されてました。
あ、そうなんですか。
はい、
これちょっと僕も知らなかったんですがおそらく知らないという方もたくさん、ね、いらっしゃるかと思うんですが
多分職場でこう、
うん、明細とか
をね、明細とか配られると思うんで多分その中に森林環境税1000円って書いてある紙、
はい、
配られるかな、
はいはい、
まあ、自営業の方はちょっとすいません分かんないですけど、はい、あ、
でもそうなんですね。
はい、であと森林環境譲与税なんですけれども、
はいはい、
まあ、その国民1人当たり1000円ずつ徴収された森林環境税を、私有林私有林ですね、
はい
はい、私有林人工林の面積ですとかあとは林業に携わっている方々の数あとは人口を基準としてそれぞれの地方公共団体に配分交付されるものが森林環境譲与税になってます。
なるほど、国民1人から1000円ずつ集めたものを、はい、林地の面積によってそれぞれ配るということですか。
はいは
い、ということはじゃあ岩手県日本2位の岩手県の4位の二戸はそれなりの額がもらえるということ降りてくるということですか。
そうですね、まあ、ちょっと全国の都道府県市町村のに配られている額ちょっとそこまでちょっとデータ持ち合わせてなかったんですが、まあ、やっぱり森林の面積結構多いので、はい、それなりの額は二戸市なんかにも入ってきてるはずです。はい、
あ、なるほどなるほど、
はい、
そういうことですか。じゃあ例えば全く多分林とか森がない東京都港区の人も一律1000円払ってるってこと。
そうですね、
なんでしょうね。
はい、山の面積だけじゃなくてその林業に携わってる数とか、うん、その人口も基準になってますので。
ああ、そうかそうか、
はい、まあ、山がほんのちょぴっとしかなくても、
うん、人口がドンといれば、まあ、みたいなこともあるんですね。
そうですね、譲与税が入ってくるという感じですね。
はい
はい、
で今ちょっとお話の中に出てきた、
はい、
私有林人工林、
はい、
これもちょっと聞き慣れない言葉なんですが、
はい、
ちょっと詳しく教えていただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。まず森林っていうのがですね国有林、国が持ってる山と、
はい、
あとはそれ以外の民有林、民の、
はいはい、民間の民ですね、
民間の民ですね、うん、はい、民間の民と民有林に分けられて、でその民有林っていうのはさらに都道府県有林、
うん、
あとは市町村有林といった公有林っていうもの、
はい、
公の林ですね、うんうん、でそれ以外の私有林、私有林というものに分けられるんです。
あ、なるほど、国が持ってるものとそれ以外みたいな考え方なんですね。
まあ、まずなんかそういう分け方をしてるらしいんです、うん、
はい、
はい、で、まあ、その私有林の中でも切り株から芽が出てきたりですとか、まあ、自然にまかれた種から作られた森が天然林、
うん、
であとは、まあ、先ほどもちらっとお話ししましたけれども、まあ、人の手で種をまいたりですとか苗木を植えたりして作られたのが人工林という分け方になってます。
はい
はい、
なるほどね。先ほどその二戸の森林の面積が、まあ、総面積の 74%、
はい、
3万1000ヘクタールでしたっけ、
はい、
っていうお話でしたけども、その中で その国有林、民有林、
はい、
さらには私有林の比率みたいなのってもう出てるんですか。
そうですね、まあ、2020年の農林業センサスっていうのがあるんですけれども、
はいはい、
まあ、それのデータを申し上げますと、まあ、二戸市内では国有林が4151ヘクタール、
うん、
て、民有林が26,856 ヘクタール、
はい、
まあ、あの二戸市でいけば国有林って浄法寺の方にしかないんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、浄法寺の方でも結構広いんですけど、
うん、
はいはい、でその中 の民有林のうちですね、私有林っていうのが 23,873 ヘクタールありまして、
はい、
うん、じゃあその私有林の中の人工林ってなんぼなのって言われたら、まあ大体9,929 ヘクタール、
うん、
っていう数字になってます。
なるほど、はい、この辺もちょっとでも改めて見てみると面白い数字ですね。
そうですね、
いわゆるその人工の林森ではない、
はい、
天然の森が結構多いっていうことですよね。
そうですね、
なるほど、分かりました、すいませんちょっと話が前後してあれなんですが、先ほどお話のあった森林環境譲与税、
はい、
こちらのその二戸市に入ってくる今の数字にねちょっと基づいての金額ですが、はい、いくらぐらいになるんですか。
そうですね、まあ、この森林環境譲与税の制度がスタートしたのが、まあ、令和元年度からなんですが、
はい、
まあ、令和元年度から令和5年度までにですね、総額約2億円が二戸市に入ってきてます。
お、2億円ですね、
はい、
その2億円、まあ、割と比較的大きな額ではあると思うんですが、
はい、
これまではどんな使い方されてきたんですか。
そうですね、まあ、令和元年度から令和4年度まででですね、まあ、森林所有者山の持ち主さんの、移行調査っていうのをやったんですけれども、
はい、
それの業務を、委託する費用にだいたい3000万円で、あとは県が補助をやってるんですけれども、
はい、
県のその補助事業の対象にならない造林ですね、先ほどお話ししたような木を苗木を一本一本手で植えるような作業ですとか、
はい、
あとは下刈り、
うんうん、は
い、雑草の刈り払いとかですね、それの補助費用にだいたい850万円、
はい
はい、であとこれは農林課の事業ではなくて子ども家庭課っていうところの事業になるんですけれども、
はい、
新生児新しく生まれたお子さんに出生祝いとしてですね漆器をプレゼントする事業の費用に、
はい、
うん、まあ、これまでだいたい300万円が使われてます。
なるほど、そうかそうか、現場の森林の整備だけではなくて、
はい、
調査であったり、
はい、
まあ、その林業に親しんでもらうということも含めて
はい、
その漆器のプレゼントなどにも使われているということですね。
はい、
分かりました。で今もちょっとお話にあった森林所有者の移行調査、
はい、
これはどういう方にどういうお話を聞いてるんですか。
はい、まあ、この移行調査っていうのがですね平成31年の4月1日から施行されました、
はい、
森林経営管理法という法律に基づいて、
うん、
市内にある山の持ち主さんに、これからお持ちになっている山をどういうふうに管理していきたいですかっていうようなアンケート調査を令和2年度からですね5年間かけて行ってまして、
はいはい、
で今年がその最終年度になっております。
なるほど、
はい、
まあ、その100ぐらいある団体個人の皆さんにさまざまな調査をしているということなんですね。
あ、もう団体じゃなくてもう本当にもう持ち主さん、
あ、個人
で、はい、もう
山主さんだ。
山主さんですね、
地主さん山主さん、
はい、
あ、だとすると結構な数と、
あ、もう結構な数です、
時間ですね、
はいはい、
そっか、連絡がつかない方なんかもねいらっしゃるそうですしね。
そうなんですよ、ね、もう実際もう市内じゃなくて、
うん、
もう県外に出られてる方なんかも、
はい、ね、
いますので
相続は誰がしてるんだろうみたいなとこも、ね、ちゃんと調べないとわからないって聞きますよね。
そう
なん
です
よ、
実はそれも結構全国的に、
うん、
問題になってまして、
はい
はいはい、なんでしょう、持ち主さん、今の持ち主さんはもう今生きてる方の何代も前で、
はい、
でその相続権がある方調べたら何百人もいるとか、
うん、ちゃんと相続の手続きがなされてないから、
はい、
それ全員に聞くんですか。
ま
あ、誰か代表にしてもらうんでしょうけど、ま
あ、理想はやっぱり 全員に聞かなきゃいけないんですけれども、
はい
はい、そういう時はどうすればいいかっていうような特例っていうのがあったりするので、
うんうん、
はい、まあ、それをその特例を使って山を整備してる市町村もあるんですよ。
なるほど、
はい、
決して珍しいことじゃないってことですね。
そうですね、はい、
なるほどね。 まあ、その先ほどちょっと法律に基づいてこのアンケートも行っているということなんですけど、
はい、
これはまあそのじゃあそうやってちゃんと皆さんの意向を聞きなさいよというような法律ということなんですか。
まあ、そうですね、大まかに説明しますと、まあ、相続なんかの問題もありまして、はい、手入れの行き届いてない人工林が増えてるから所有者の人がちゃんと管理しましょう、であとは市町村はその所有者が山をちゃんと管理できるようにサポートしていきましょうっていうような感じの内容の法律ですね。
そっか、これからじゃあ二戸市がそうやって、所有者の皆さんの意向に基づいて何かサポートしていくための、まあ、調査ということなんですね。
そうですね。
で今年度でその、調査が終わって、
はい、
二戸市は今後どういうサポートをしていくんですか。
そうですね、意向調査の中に、まあ、どういうふうに管理していきたいですかっていう、まあ、質問のほかに、まあ、あとはまあ、これから自分で山を管理していきますか、それとも市に預けたいですか、
うん、
みたいな質問もあるんですけれども、
はい
はい、まあ、今後は、まあ、市に預けたいなっていう回答があった山が今どうなってるのかっていう、実際に山に入って、まあ、木の生え方とか、
はい、
あとは道は通ってるのかとか、
うん、
そういうふうな調査を行ってですね、まあ、林業の経営に適してる山、
はい、
まあ、本当に分かりやすく言っちゃうとお金になる山ですね。
まあまあそうですよね、木の生え方とか種類とかもあるでしょうしね、
はいはい、うん、まあ、もう現時点で売り物になる木が生えてる山、いわゆるお金になる山は、まあ、林業の事業者を斡旋して、
はい、
うん、あとは林業の経営に適さない山、お金にならない山は、
はい、
まあ、市が所定の手続きを踏んでですね、
はい、
まあ、山を数年間お預かりして、
うん、
整備した上で、で所有者にお返しするというようなサポートを行っていきたいなと。
はい、
はい、
そうか、お金にならない山でも一定期間である程度の整備はするんですか。
そうですね、やっぱりその、まあ、先ほど申し上げたその干ばつが進んでいないために、うん、木がちゃんと育っていないとか、
はい
はい、そういう山も結構あるので、
うん、
はい、まあ、道を通して干ばつをしてちゃんと木を育ててあげてお金になるような状態にして、
うん、
整えてあげると。
はい、
はい、
なんか割と手厚いですね、でもね、そうやって聞くとね。
と思うんですけど ね、
うん、本当だったら自分でやらなきゃいけないことを市の方でやってくれるということなんですね。
そうですね、うん、はい、まあ、ただ、まあ、これまでやってきた意向調査でも、まあ、やっぱり市に預けたいっていう回答があった山あるんですが、
はい、
その全部をお預かりできるかというとちょっとお約束できないところではあるんですが。
いや、そうですよね、
はい、
1人1000円、
はい、
でまあ、二戸で4年の間で2億円ぐらいという話なので、
はい、
まあ、年にして大体5000万円ぐらいですか。ざっくり
ざっくりそれくらいですかね。
ざっくりですよね、はい、それが果たしてじゃあその二戸の森林面積に照らし合わせたときに多いか少ないかみたいなことを考えたら、
はい、
決して多い金額とは思えないですもんね。
まあそうですね、まあ山の整備にお金がかかるっていうのはもちろんなんですけれども、
うん、
山整備するために道を通すのにもお金かかりますし、
はい、
まあ、重機が通る道ですよね、
はい
はい、その重機自体にもお金かかるので、
はい
はい、まあ、であとは、まあ、その山整備するだけじゃなくて湿気を贈呈するような、まあ、木材を利用、はい、するその促進ですとか、
うん、
あとはその市内の林業に携わっている方々への支援も行っていきたいですし、
はい、
まあ、1人1000円という金額が多いか少ないかはちょっとまあ分かんないですけれども、
うん、
まあ、とにかく市に入ってきた譲与税、森林環境譲与税はもう無駄なく有効に使っていきたいですね。
はい、
はい、
まあ、今後その使っていく目的、今もねちょっといくつかお話しいただきましたけれども、
はい、
まあ、今後のその使い道といいますか、
はい、
そういったことはどういうふうに考えられてるんでしょうか。
そうですね、まあ、まずこれまで行ってきたその意向調査自体はもう今年度で終わりですので、
はい
はい、まあ、湿気を贈呈する事業だったりですとか、
うん、
はい、県の補助にならの対象にならなかった造林したがりへの補助ですとか、そういうのはまあ継続して行っていきたいですし、はい、あとはその他にですね、岩手県産材を使用した学習机なんていうのも、うん、はい、はい、
いいですね、
配備していったりですとか、 道路も林道とか作業道なんかも整備していきたいですし、はい、まあ、そういったことも検討してますね。であと意向調査を行ったその次の段階で、先ほどそのお金にならない山は所定の手続きを踏んで預かるっていうお話をさせていただいたんですけれども、はいはい、その所定の手続きを踏むその手続きの一部を委託する費用と、
はい、
あとはその手続きが終わった後の山の整備の費用なんかにも当てていきたいと、
はい、まあでもね、ちょっといろんなところでニュースとかで聞く限りではやっぱり森林整備って時間もお金もねかかるものですからね、
はいはい、
こうそんなに一朝一夕には行くことではないんだろうなというのが想像はつくんですけど、
そうですね、
まあ、我々ね市民にとっても、はい、こうやって山に囲まれてますから、
はい、
関係のない話ではないと思うんですが、
はい、
なんかこうこんなこと心がけていったらとか、こんなこと気にしていくともう少しいい環境になるよみたいなことって何かあったりしますか？
そうですねまあ第一はあれですね、相続手続きとかですかね
まあ心当たりのある方もたくさんいらっしゃると思うんで
まあ一応ですね、制度上ですね、山の所有者が変わった時には、はい、届け出を出していただくっていうことになってますので、
うん、
はい、まあ、まずそこからちょっとスタートしていただければ、はい、
わかりました、
はい、
なんかね、あとはその何でしょう、中山間地の整備があまりうまくいってないから、
はい、
昨今のそのクマとかイノシシとかそういうね、はいはい、獣の被害みたいなのも広がってるなんて話も聞きますけど、
はい、
やっぱりこうもうちょっとこう山に親しむというか、
はい、
多分昔に比べてその、ね、人里と山との境界が曖昧になってるのかななんて思ったりもするんですけど、
はい、まあそうですね、まあ、山を整備していきながら、うん、まあ、例えばそのクマが好んで食べるどんぐりなんかができる木をもうちょっとこう山の奥に持って行ったりですとか、はいはい、あとは花粉症で苦しんでる方も結構いらっしゃると思いますので
、そうですね、
はい、まあ、これは県とかでもやってるんですけれども、うん、その花粉が少ない杉の品種への樹種転換っていう、
あ、そんなものもあるんですか？
あるそうなんです、はいはい、っていうのも考えていけばいいかなと、はい、
はい、わかりました。今日はいろいろな興味深いお話を聞かせていただきましたけれども、
はい、
まあ、まずはちょっと今年度から我々も1000円ずつ払うという森林環境税ですから、ちょっともう少し意識を持っていけるといいかななんて思ったりもしました、
はい
はい、ということで、はい、小野寺さん今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。